皆さん、おはようございます。7月9日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨空の続く今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう少しで、梅雨も明けるものと思いますけども、もうしばらくの辛抱だと思います。どうか今日もですね、元気をよくこれからですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、使徒言行録の20章の7節から12節であります。パウロはですね、マケドニア州とですね、このギリシャに行きまして、でこのギリシャの、コリントですね、で、伝道しておりました。そしてですね、これからですね、多くの本当にですね、各地を回りましたけども、多くの異邦人の教会が生まれてきました。でギリシャのマケドニア地方、あるいはフィリピやですね、コリント、テサロニケですね、そういった、教会など、本当代表的な教会であるわけですがですね、大いにその伝道活動をしてたわけです。でいっぱいですね、お弟子さんたちもできたわけですが、しかしですね、このエルサレムの、教会は依然としてこの、割礼を受けないこの異邦人教会がですね、心よく思われていないんだと。で、ユダヤ人教会と異邦人教会の対立はですね、解けないままであったわけですね。それでパウロはですね、この両者の和解のためにですね、そのまあこのマケドニア州とかアカイア州あたりで、でこのですね、和解を得るために異邦人教会からですね、献金を集めてました。で、それをエルサレム教会にですね、捧げようと計画をしていたわけです。で献金をですね、携えたパウロとですね、そのまたいろんな諸教会の代表者たちはですね、コリントからですね、この陸路マケドニアに行くわけです。そこからですね、船で、対岸のこのトロアスに行くわけです。でこのトロアスという場所なんですけどですね、今のトルコ、小アジアの一番先のところですね。で、まあ、海峡を挟んで、エーゲ海の海峡ですねを挟んで、このヨーロッパとこう向かい合った町だったんですね。港町ですよね。でこのパウロたちはですね、そのトロアスから、船に乗りまして、まあ、エルサレムを、に帰ろうということになったんですね。でこのトロアスにもですね、パウロが作った教会がありまして、で人々はですね、この出発を前にしましてですね、日曜日でした、パウロを囲んでですね、礼拝を捧げたわけであります。で今日の、使徒言行録、与えられました20章のですね、7節からですね、聞いていきたいと思うんですが、その礼拝の時の様子がですね、記されております。先ほど読んでいただきましたがですね、この礼拝は夜行われました当時ですね、日曜日はこの、休日ではなかったんですね。人々はですね、一日中働いて、その働いた後ですね、いわゆる家の教会ですよ、信徒の家に集まります。で礼拝を持ちました。今も家庭集会とかね、私たちもやってますけどもですね、そんな感じなんでしょうね。 礼拝を持ちました。まあ本当に、三つ星の、かかる頃、日没までですね、働くのが普通でしたんで、人々がこの集まったのは本当に、夜の、7時過ぎでしょうですね、礼拝が始まってですね、おそらくパウロが話し始めたのは夜の8時頃だと思うんですね。パウロの説教はですね、力が入って、夜中まで続いたと20章7節であるんですね。本当にですね、長い説教ですよね。今じゃ、私の説教はだいたい30分なんですが、30分なんですけど、皆さんお疲れになっちゃうということが、多いですですね。そうですね、まあそれでですね、この夜中まで続いたんですが、教会の人たちはですね、ともかくはですね、もう、ともかく会えないかもしれないという思いがあった。そうでしょうね、当時もう海外ですからね、本当にもう会えなくなる。でその熱心でですね、そういった熱心さがあって、説教が4時間も超えたわけですよ。まあね、よほどですかと思うんですけど、このパウロの説教、これはね、私も聞きたいなと思いますよね。どんな人だったのかなと、一度会ってみたいと思いますね、パウロに。ね、でもね、やっぱりね、熱心で、一生懸命皆さん聞くんですが、人間の集中力ってそんなに長くは続かないわけですよね。で、この人々はですね、昼間の労働で体は疲れてる。本当におそらく部屋はですね、蒸し暑い状態でしたでしょう。今みたいにね、こうクーラーが入るとか、ね、除湿のエアコンなんてない時代ですから、本当にうとうととする人も出てきたと思います。で、この聖書を読みますとですね、その会衆の一人のエウティコという人が、若者がいましたけども、まあ思わず眠り込んでしまう。確かによくわかりますね。もう若い方たち、もうバカじゃなくて、もう最近この暑いですから、皆さんも本当にですね、つい眠りが出てしまうわけですね。で、このエウティコという方は窓辺に腰掛けてたんで、この3階の窓から下に落っこってしまったっていうんですね。まあみんなびっくりしたでしょうね。で、みんな下に降りたね。で、この最初にエウティコを起こしたのは、この使徒言行録の筆者ですね、ルカだと思うんですね。まあルカはね、お医者さんでしたですね。でした。本当にですが、まあ、ルカは抱き起こして、まずはお医者さんですから脈は見たでしょう。脈はなかったんですよね。ルカは言ってます、彼は死んだと。で、そこにパウロが来ましてね、このエウティコ、若者を抱きかかえて言ったわけです。騒ぐなと、まだ生きていると言いました。まあエウティコはですね、生き返って、人々は再び、まあ、3階の部屋に帰って礼拝を続けたわけであります。このパウロはですね、まだ生きていると言いました。で、彼の霊はまだ彼のうちにあるという意味なんですね。霊ですよ。彼の霊はまだ彼のうちにあるという意味。若者は気を失っただけなんだと。パウロの手当てによって息を吹き返したんだという見方もあるんですが、ルカが、この述べているのはですね、そういう意味じゃないんですよ。ルカ自身が医者として彼は死んだと診断したんです。死亡診断ですね。その死んだ若者の命をパウロが蘇らせたわけなんですよ。ルカはですね、こんなこともありましたね。タビタの物語ですよ。 そのペテロがですね、タビタと呼ばれる婦人をその蘇らせたことを記しています。使徒行伝コルクのですね、9章、40節ですねにですね、タビタのことが記されてるんですね。9章の38節ですね。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペテロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が死を信じた。ペテロはしばらくの間ヤッファでカバナメシ職人のシモンという人の家に滞在したとですね記されています。まあヤッファですね、本当にこのタビタを生き返らせたところ、私も、記念する、教会とかいろいろとですね場所を、見てまいりましたけどですね、本当にそうなんですね。人たちはですね、このように死んだものをですね死からよみがえらせるですね力を持っていたんですね。本当に驚くべき奇跡だと思います。でこの記事は私たちに本当にですねこの大きな反省を迫るんじゃないんでしょうか。この使徒の時代にあったこの癒しがですねなぜ現代の教会からなくなったのかというですね、そう思わされるんですよ。先ほどお話ししましたですね、あの当時の人々はあの本当に何時間にも及ぶ礼拝を持ったわけです。だからこのトロアスではですね、礼拝は午後8時頃に始まりまして、終わったのは明け方頃でした。その間にですねエウティコの事故による中断があったんですね。でまたですね、愛さんの食事会もあったと思うんですね。おそらく、10時間にもなったんでしょうね。しかも彼らはですね、昼間働いた後の夜です。それだけの時間の礼拝をですね、持ったわけです。そこにはですね、本当に疲れた体にこの鞭打ちながらですね、御言葉をしっかり聞こうとですね、必死になっている人々の姿が浮かんでくるんですよ。この熱心さが、癒しを生んでいったと私は思います。なぜ人々はですね、それほど熱心に神様を求めたのかということですね。それはね、やっぱりこの時代はね、神様以外には希望がなかったんですよ。病気になった時、この普通のですね、人は本当にこの医者にかかることはできなかった。お医者さんもそんなにいるわけじゃない。医学もそんな進歩してるわけでもなかった。治療費が払えない。病気から救われるかどうか、その人のですね、本当に自然のですね、自然の力、治癒力ですよね。に頼るしかなかったんですよ。だから本当にね、体の弱い人はもう亡くなるしかなかったわけです。ですから当時のこの平均寿命はですね、この40歳以下であったと言われてるんですね。またこの仕事をなくしたり、働き手がなくなるですね、その時には 人々は誰かにこの、食べるものも、いただくしかない。でまた子供を奴隷として売るしとか、あるいは絶望的になって餓死するしかなかったんですよ。生きることは本当に過酷でした。神様の憐れみにすがるしかない生活だった。ですから彼らはですね、熱心にこの神様を求めたわけですね。この日本でもですね、薬師如来像とかいろいろとありますですね。それも同じですね。あの奈良時代の疫病が大変流行ったこの時代に薬師如来像ができお寺にですね、で熱心にこの、この薬師如来というのは薬師観音、あるいはね本当にそのこの体の回復を願ったんですね。その信仰の現れなんですよ。今日の私たちはですね、この病気のこの治癒をですね、はやっぱり病気になればお医者さんにお願いしますよね。お医者さんは、薬を処方してくださいます。そしてあるいは手術を行ってくださる、検査もしてくださる。多くの病気は治されます。失礼しました。本当に生活が苦しくなればですね、この、市やですね、あるいはあの県といった福祉事務所が生活保護をですね支給してくださる。で最低限の、生活費が、付与してくださるわけです。ですから餓死することも、子供を見許せるようなそんなですね必要もなくなってます。ですからこの現代の社会はですね、本当に福祉制度が本当に、充実してますから、すべて ある程度は、満たされるわけです。ですから、そういった意味では昔みたいなね、薬師如来に、一生懸命すがるとかですね、そういうですねことは しなくなったわけですよ。ただ足利に行った時に思ったんですが、あそこにおびんずるさんっていうの、まあ、お地蔵さんでしょうかね、おびんずるさんがありました。おびんずるさんをですね見てましたら、本当にすり減るぐらいなおびんずるさんの体になってましたが、本当に、昔からみんなすがる思いだったってことが本当に伝わってきましたがね、今はそういうものにすがらなくても済むようになってきました。でですね、この神様というものを必要としなくなってきた。だからこの礼拝がですね、熱心さを欠くようになってきてるんじゃないでしょうか。礼拝時間はまあ1時間からまあ1時間半ぐらいになってですね、この礼拝の終わった後、まあ大体今日あたりも12時ぐらいにはまあ終わるわけですけども、その後、みんなで一緒に、食事に行ったりとか買い物に行ったり、本当に遊びに行くことも可能になりました。本当にですね、なんかこう、日曜日がですねこの主の日であると安息日という感覚がなくなってですね、単なるこう休日になって、しまってるんじゃないかな、そんな気がするんですね。でこの日曜日がですね休日になりましたのは、この紀元の4世紀頃ですね、4世紀なんですね。失礼しました。教会はですね、本当に長い間この、ローマ帝国の迫害に苦しめられましたけども、主イエスキリストが復活された日曜日をですね、主日 神様、主の日なんだとして礼拝を守り続けました。その教会の信仰が人々の心を動かしまして、この紀元313年のことですが、ローマ帝国がキリスト教を公認しました。そして321年にはですね、日曜日、その強制休業令というものが出たんですね。強制休業令でですよ、日曜日は休みの日になったんです。だから日曜日はちゃんと休みなさいと、教会に行きなさいということなんですね。だからそういった意味では、この日曜日の休日というのは、教会が本当にこの時代血を流して貸し取ったものなんですよ。それを私たちは今ですね、単なる休日に変えてしまったんじゃないんでしょうか。だからですね、その結果この礼拝からこう命がなくなってきてしまってんじゃないか。日曜日をですね、主に捧げる日としてどのように過ごすのか、大事なことがですね問われてるんだと私は思うんですよ。私たち神様がですね、私たちを癒してくださるんだ、その思い起こして神様が私たちと共におられるとの思いをですね、もう一度認識することが大事だと思うんですよ。コリントの信徒への手紙の2ですねの1章4節にこうあります。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができますとあります。苦難の中にある人を慰めることができると言ってるんです。今日のですね、この私たちはこの病気の治療をですね、お医者様に委ねる、で貧しい人々の生活改善を、福祉事務所の方にお願いしているわけです。しかしそのことで私たちは本当に幸せになったんでしょうかと思うんですよ。多くの人が本当に、人間関係で悩んでる、あるいは心の病にかかります、あるいは何かこう、処方箋が出ないような病になる方もいるんです。心の病になる方がいる。心の病はですね、薬を飲んでも治らない人もいるんです。平均寿命が今80歳と言われてますが、この高齢化がこのもたらしたものはですね、本当に寝たきりになったり、あるいは、認知症になるかもしれない、そういう恐怖もありますよ。そうですよね。私なんかも本当に、心配ですよね。認知症にいつなるかわからないわけですよ。あるいはですね、生活保護を受ければ、まあ、当面の生活は保護されるんですが、やはりね、この国の政策、それによってね、すがるというのは、生活だったらね、やっぱり誇りというものありますよね。やっぱり誇りが失われていくわけですよ。何のために自分は生きてるんだと思いになっちゃいますよね。あるいはですね、あの子供を大学に、まあ、進学させたいんですけども、まあそこまでできるんですかと言われてしまうんですよ。ですね、本当に何かこういろんな心の空虚な心を埋めるものはないかというんで YouTube を見たり、いろんなことをしたりしてですね、心の虚しさをみんな埋めてあるわけですよ。私たちがね、本当に幸せなのかと言えるのかと。この人生はですね、本当に相変わらず過酷じゃないでしょうか。ただ物事の本質はですね、このパウロの時代、2000年前とは変わらないんじゃないかと思うんですよ。 ですからこういう時代であるからこそ私たちは再びこの信仰の熱心さをですね取り戻す必要があると思うんです。このマタイ福音書でですね本当にこの、私ねこの言葉大好きなんですが、このですね本当に民衆がイエス様がねこの人々を見ましてね飼い主のいない羊のように弱り果て打ちしがれているのを見て深く憐れまれたというあのマタイの、9章36節にそういう言葉がありますですね。この憐れむという言葉あのギリシャ語ではスプランクニゾバエという言葉なんですがね、このスプランクニゾバエこの、まあ、名詞をたどるとこの腹綿という言葉、腹綿が痛むほどですね、それほどですね、腹綿が本当に突き動かされるほどの意味なんですが、それほど、ですね、苦しまれたイエスの言葉ですが、私たちもまたこの飼い主のいない羊のような状況でして、それを見てイエスはですね、腹綿が突き動かされるほどの憐れみに覚えておられる。そのような私たちを慰めるためにですね、この地上に来られたんですよ。パウロはですね、あの神様はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださると言われて、言ってます。慰める。このですね、あの傍らで叫ぶという意味がある。ね、この、クレオーというあのギリシャ語、パラクレオーですね。パラクレオー。クレオーというのは叫ぶことですよね。パラというのは、この傍らにという意味がありますね。だから傍らで、叫ぶという意味がある。神様は私たちと共にいてですね、思うようになってくださってる。求めれば答えてくださるんですよ。だからこそ私たちは信じていかなきゃいけないと思う。さてこのですね、私思うんですが、最近この中国ですね、本当に、ですね、大勢のキリスト者がおられる。びっくりします。私も数年前、上海に行きまして、この上海の、教会に大きな教会でした。行きまして、その教会が満員でした。こんなにキリスト者が中国におられるんだと言って、その中国の、キリスト教の事情というものをですね、いろいろと、調べていきますとですね、この政府が公認している教会、まあ当時行きました上海の教会は、どうもですね、このやはりあの政府の方でしょうかが、こうこの至る所におられまして、まあ、見ておられるんですよね。でそういうふうにして、それは行った教会はおそらく政府の公認教会だと思うんですけどもですね、まあこの全国で1000万人いるらしいですね。またまたですね、政府から公認されてない教会があるんですね。いわゆる家の教会ですよ。まあいわゆる家庭集会とかね、私たちもやってますが、そういう家の教会がですね、非常にこう、伸びているんだそうですよ。非公認のこの家の教会ですね、ではですね、なんか8000万人もいるというんですね。この家の教会ではですね、この使徒の時代と同じように、この信徒の家に人々が集まって聖書を読み祈る集会なんですが、私たちもやってますね、家庭で家庭集会です。その政府の公認がないためにですね、このしばしばこの指導を受けるらしいんですよ。そういうまた迫害も受けていると聞きました。この家の教会のこの、指導者の一人でですね、この、ブラザーユンという方がいます。でこの、本当に、10代の若い時から神様の 証明を受けて宣教者になりましたから、この迫害の中でですね、このキリストの救いと奇跡を述べ伝えていって活動しました。で結局やっぱりですね、警察から追われる生活が続いたわけですが、ついにですね逮捕されてしまうんですね。でも獄中でですね、本当に、74日間断食を決行したというんですよ。でこれを見たですね、周りの受刑者あるいは刑務官の方がキリストを救い主として告白するようになったというんですよ。まあね、パウロたちがそうでしたよね。やはり捕まった時に地震が起きて、ですね、その牢獄の鍵が開いてしまったと。それでもパウロたちは逃げなかった。でその信仰を見て、ですね、その監視の方が信仰を得たというね、この使徒行伝の記事、皆さんもよくご存知だと思うんですが、それと同じようなことが、なったんですね。で結局は4年間でこの方出獄するんですが、こうやっぱり、ひるむことなく何回か捕まるんですね。投獄を経験してきます。ここで殺されそうなですね、拷問も受けるんですが、奇跡的にですね脱獄できたようなんですね。そしてドイツへ、亡命もできました。で現在ですね、このブラザー・ユンという方はこのエルサレムから始まった福音をですね、中国からエルサレムまで述べ伝えていこうという、このですね、エルサレムへ帰れ運動を推進しているんですね。この中国の家の教会を生み出したこの迫害の苦悩はですね、パウロたちのこの足跡をですね、思い起こすものがあると思います。このブラザーユンのこのですね、家の教会の奇跡と感動の物語という本があるんですが、で次のように述べてるんですね。西洋では奇跡や印や不思議な技は起こらないが、中国ではたびたび起こると。なぜだろうか。西洋にはたくさんのものがあり、すべてのものに保険があると。ある意味神は必要ないのだと。父が胃がんで死にかけた時、私たちはすべてを売って直そうとした。すべてのものがなくなった時、神しか希望が残っていなかった。絶望の中で神に向き合い、神が慈悲深く祈りに応えて父を癒してくださるのを見た。そこで私たちはこんなことができるなら、神なら何でもできるだろうと思い、信仰をどんどん膨らませ多くの奇跡を見るに至ったと、このように記されているんですね。ここに私たちがですね、こう失ったこの使徒時代の信仰が見えてくるんじゃないんでしょうか。おそらく中国ではですね、本当に経済的に貧困があることからですね、奇跡が起こるんでしょう。互いに助け合う心が起きるんですよ。このね、中国の歴史をたどりますとね、私たちが侵略戦争をした頃ですね、あの満州、本当に多くの残留孤児ができてしまいましたが、本当になんとね、この中国の皆さんがね、あの情が深くて、そしてあのですね、子供を大事にする、で、自分の子供じゃないけども、この孤児が生まれた、そしたら自分の子として育ててくださった、そういう歴史がありますよね。中国の歴史ってのはそれがあるんですよ。そういうとこから長い歴史の間に育まれてきたものってのはすごく私は感じるんですね。本当に心の、温かさ、貧困じゃないんですよ。それをすごく感じます。 この持ち物を出し合ってね、初代教会、教会を形成したあの初代教会の伝統と同じじゃないでしょうか。このしかしね、精神的なこう貧困という意味では私たちにはあるんじゃないんでしょうか。私たちが幸せではないということはね、私たちが死んでいるということなんですよ。聖書はもう死んだと、この宣告された人間がね、まだ生きているんだよと、回復する出来事が教会で起こるんだと告げている、そのことをですね、ここから読み解いていかなきゃいけないんじゃないんでしょうか。ねえ、もうみんな人生終わりだとか、もう年取って、ねえ、もう何もやることがないと、そうじゃないんですよ。まだまだ生きているんだと、回復するんだということがですね、あるんだよと、告げていることを読み取らなきゃいけないと思う。この教会でも起きていくんですよ。私たちはこの主の憐れみなしには生きていけない状況にあるんですが、それを知ってひたむきに求めた時ですね、主は私たちを慰めてくださるんです。そして私たちが十分に主の憐れみをいただいた時ですね、隣人を、他者を慰める力が与えられていくんですよ。今日一日を主に捧げること、それによってですね、多くの恵みを私たちはいただいているんですよ。そのことによってですね、生き返ることができるんですよ。また新しい命を生きることができるんです。どうか皆さん、このことを信じてですね、歩んでまいりたい、そのように、願うものであります。皆さんの上にですね、主の恵みが豊かにありますように、願っております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。本当に今私たちは、すがる思いで日々歩んでおります。本当に神様、私たちはこれからどうなるのか、自分たちの人生がどうなっていくのか、本当におじ惑いながら歩んでおります。しかし、この人は生き返ると言って、あの人の言葉、私たちは信じていきます。新しい命に私たちは日々歩むことができるんだ、そのことを信じて歩むことができますように、どうか主よ導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。